ヨハネの手紙第1、5章を開いてください。ヨハネの手紙第1の5章です。で、今晩は9節と10節を見ます。9節と10節を見ます。私たちが人の証を受け入れるのであれば、神の証はそれに勝るものです。御子について証しされたことが神の証なのですから、神の御子を信じる者はその証を自分のうちに持っています。神を信じない者は神を偽り者としています。神が御子について証しされた証言を信じていないからです。ということですけれども、前回は、この方イエス・キリストが水と血によって、来られたということを見ました。その時に御霊がそのことを証ししておられるというところを見ました。バプテスマのヨハネがですね、バプテスマをイエス様を授けた時に鳩のように御霊が降りて来られた、この証がある。また御霊がイエス様の真理について教えるというその働きがあることを私たちは見てきました。で、ここ今読んだところはですね、今度は父なる神ご自身がイエスを証ししておられる、この御子を証ししておられるということを見ていくことになります。だからイエス様について三位一体の神であられる御霊、それのみならず父なる神ご自身が私の子なんだよということをね、証ししているんだということを見ていきます。で、私たちが普通に考える、普通の時にですね、この方がおられる、神がおられるということを、イエス様を信じる、人の証によってね、こう知ることはできますよね。で、これは素晴らしいことですけれども、神ご自身がご自身について、また御子について証しをするときは、もうこれ本当に強力な証しですよね。で、ローマ人の手紙を今日曜日にやっていますけれども、そこで被造物に神が啓示していると、神がおられること、神が永遠であり、その全能なる神であり創造主であるということが被造物を通して啓示されているということを、見る、これも神の証そのものです。あとは、聖書予言はどうでしょうかね。旧約聖書に書かれていることが、そこで予言されていることがあまりにも正確に、この何百年後であっても成就して、特にイエス様についての予言が成就しているということ、これを見るときに、神がおられると、永遠の昔から生きておられる永遠の神がおられるから、そんな遥か昔の時に先のことを語る、この告げることがおできになるんだということが分かるわけですよね。どうですよね、分かりますですね。で、そのように神はご自身を証ししていくですね、ということを行われるわけです。それでもう一度9節に、私たちが人の証を受け入れるのであれば、神の証はそれに勝るものです。御子について証しされたことが神の証なのですから、ということで、私たちね、この人の証を受け入れるのであればとありますけれども、事実受け入れてますよね。この前は例えでね、横田めぐみさんのご両親の、横田茂さんと早紀江さんのことをお話ししましたけれども、彼らの証言によってこのめぐみさんが拉致されたということが日本国民に知れ渡り、これが重大な人権侵害であるということが分かるようになったというね、ことを、これ人の証ですね、力強いです。で、イエス様についても人の証が書いてあります。 ですね。でそれが聖書にはバプテスマのヨハネがそうであったということを前回見ましたが、もう一度読んでみますが、ヨハネの1章の32節に、そしてヨハネはこのように証しした。御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを私は見ました。私自身もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けるようにと私を使わした方が私に言われました。御霊があの人の上に下ってその人の上にとどまるのをあなたが見たら、その人こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見ました。それでこの方が神の子であると証しをしているのですと。神の子であるとヨハネが証しをしているわけなんです。で、彼はね、預言者としてね、ユダヤ人の間で認められていたんですよ。もう彼は神の言葉を語っている人なんだということで、ユダヤ人たちはその認めていて、その人がですよ、その人がこの方が来たるべき方で神の子なんだって証しするって言ってるんですね。だから私たちがある人のが本当に真実を言っているのかどうかということについてですね、私たちが非常に信頼している人、しかもその身近にいるその人についてですね、いや彼は本当にその通りのことを言ってるんだよって言ってくれたらですね、信用するじゃないですか。ですよね。でそれと同じようにユダヤ人にとっては、ヨハネは神の預言者なんですね。ということは彼がイエス様を神の子だと証ししているのであれば、これ本当に強力な証なわけなんですね。強力な、こうなんていうのかな、本当にイエス様が神の子だってことが示されているわけなんです。で、同じように今度は十二弟子がですね、使徒たちがこのイエス様を証しして、で私たちが学んでいる第一のヨハネはまさにこのヨハネがイエス様を証ししましたね。冒頭のところですね。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、その自分の目で見たもの、じっと見つめ、自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れました。道と共にあり、私たちに現れた、この永遠の命を私たちは見たので、証しして、あなた方に伝えますと、証しをしたんですよね。この人たちが、このヨハネがですね、証をこのようにしてくれなければですね、このイエス様の、このイエス様にあって私たちが神の真実を知ることはなかったわけなんですね。非常に重要な役目を担いました。そしてペテロですね。ペテロは、イエス様が神の御子であるということを栄光の姿に変えられた時に、こう目撃したわけなんです。覚えてますか？高い山に登って、ヨハネとペテロとヤコブが登ってですね、そこで御姿がですね、このクリーニングで、この綺麗にした白い布よりももっと白い輝きを持って、この現れてくださって、でそこにモーセとエリアがいて、この最後エルサレムでの最後のことを話し合っていたとありますが、そしてですね、雲の中で天から声があって、神がこれは私の我が愛する私の子だと言われたんですね。これをね、目撃したんですよ。第2ペテロの1章の16節に、私たちはあなた方に私たちの主イエスキリストの力と来臨を知らせましたが、それは巧みな作り話によったのではありません。私たちはキリストの意向の目撃者として伝えたのですということで、目撃したよと証しをしているわけなんです。で、他の人たちも同じようにですね、使徒の働きを見ればイエス様を力強く証しをしていったわけなんですよね。で、そのような証しはあるけれども、神の証しはそれ以上のものだということで、それはその通りなんですよね。で、イエス様ご自身がユダヤ人たちに対してヨハネの5章の36節で、ヨハネの証しよりも優れた証しがあると、でこういうふうに言ってるんです。で、それが私の技なんだって言ってて、そしてその次に、私を使わされた父ご自身が私について証しをしてくださいました。あなた方はまだ一度もその御声を聞いたことも見姿を見たこともありませんと。 こう言われたんですけれども、福音書を見る限りですね、まあ、3回ですね、父なる神ご自身が声を出して、そして、このイエス様が私の子であるということを証しされた時があります。で、それが一つ目がバプテスマの時ですね。イエス様がバプテスマを受けられた時に、御霊が鳩のように降りてきて、天から声があって、こう告げた。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶと。こう言ったんです。ですね。で、さっき言ったこの高い山においてイエス様が栄光の姿に変貌した。これが二つ目ですね。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。彼の言うことを聞けと。このように言われたんです。で、三つ目がですね、これヨハネにしか書いてないんです。ヨハネの福音書にしか書いてないです。最後の週で、エルサレムの神殿の敷地、境内にいたときに、ギリシャ人がやってきてですね、イエス様にお会いしたいと、こう言ったんですね。で、それを聞いた弟子たちがですね、そのことをイエス様に伝えたときに、イエス様はすごくこう、なんていうのかな、心が高鳴ってですね、そしていろいろお語りになったんですが、その時にイエス様が父を皆の栄光を表してくださいと言われたんです。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。私は再び栄光を表そう。で、このように、こう神が語られたこのことがあるわけです。でも、このユダヤ人のこの指導者たちはそれを聞くこともなかったっていうふうにイエス様さっきおっしゃってますけれども、聞くことなかったんだと思いますね。で、聞ける人しか聞かなかったというか、聞けなかったというか。でも、こうやって父なる神ご自身の声があったわけなんですね。で、このようにして、神の証があり、で、10節です。神の御子を信じる者はその証を自分のうちに持っていますってあるんですね。で、ここね、なんて言ったらいいかな、もうね、理屈超えていて、もうアーメンとしか言えないような領域になります。何かというと、巫女について神が証ししてくださることが、巫女を信じる者たちには自分のうちにね、もう持ってるんですよ。これアーメンとしか言えないんですよね。で、ローマの8章の15節に、あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と呼びます。御霊ご自身が私たちの霊とともに、私たちが神の子供であることを証ししてくださいますと。第一コリントの1章の6節に、キリストについての証があなた方の中で確かなものとなったからですと。このようにして、御霊の働きによって、この方がアーメンであると、真実であられるということ、この方がおられるということですね。そして、そのことをこのもうそうだとこう分かるようになってるわけなんです。この御子を信じる者は御霊によって、御霊がおられるから、うちにですね。なんか誰かから教えられて、そう思い込むのではなくてですね、洗脳されるわけではなくて、そう信じている自分がいるわけなんです。どうでしょうね、皆さんね。イエス様信じてますか。で、これをね、いや、それ赤石さんがそう言ってるから、いや信じてますよそれは、とかって、多分なってないんだよね、なってない。誰が言われようと、信じてるよって、イエス様おられるもんって、神の子だよこの方はって。で、こう出てくる。で、これじゃちょっと説明してよって、客観的に、いやいやっているんだよってね。で、これがアーメンであられる、このイエス、アーメンという言葉がね、イエス、黙示録にイエス様がアーメンと呼ばれる方なんです。アーメンというのはその通りだと。もうこの方にあってしっかりだと。で、この証を持っているわけなんです。ですね。でね、私たちは礼拝というものを考えるときに、ここがね、決め手になるんですね。サマリアの女にイエス様が呼ばれた言葉がそうなんですが、 しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝するときは来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝する者として求められるのです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりませんと、うん、いうことで、御霊によって真理に導かれてるんです。私たちはね、真理はイエス・キリストにある真理ですですね。でこの方、御霊が働かれてその真理へと導かれていて、その真理に基づいて私たちは神を礼拝しているわけなんです。もうこれはね、もうそう言うしかない。言うしかない。で集まってきている御子を信じる者たちがアーメンとしか、アーメンと思いっきり答えることができる領域なんですが、そうでない人は、信じてない人はいくら説明してもわからない領域なわけですね。で次に、神を信じない者は神を偽り者としています。神が御子について明かしされた証言を信じていないからですということですが、神を信じない人の問題ですね。証を御子について、これ神が御子について証をしておられるんですが、それを信じないと言ったら、それは神がじゃあ嘘を言っているっていうことを言ってるに他ならないんですよ。で私たちが誰かが証言しているのを、いやそれは信じませんって言ったらね、いやお前嘘を言ってるんだって言ってるのと同じなわけですよ。しかし神は偽ることのおできにならない方なんですね。真実な方だということを聖書は何度となく語っています。民数記の23章19節、神は人ではないから偽りを言うことがない、人の子ではないから悔いることがない、神が仰せられたら実行されないだろうか、語られたら成し遂げられないだろうかということで、偽りを言うことはないとこう言われているわけなんです。で、このローマ人への手紙の3章の前半で、ユダヤ人たちが神に不忠実であった、不真実であったっていうことが問題が取り上げられて、そうしたら、ユダヤ人を選んで神はじゃあ真実ではないのかっていう問いに対してですね、絶対そんなことないと。でパウロは決してそんなことはありません。たとえ全ての人が偽り者であるとしても、神は真実な方であるとすべきですと言って、この偽りがあるからといって神が偽りってことではないんですね。神は真実、アーメンであられる方で、真実な方で、その言ってる本人はそう言ったところで、信じないって言ったところでそれは変わることはないんですよ。これ簡単ですね、考えたら。私が数学の先生で、1たす1は2ですと言います。で皆さんが信じませんと言います。で私を偽り者としたわけですよ、それで、ですね。だからといって1たす1が2だというのが偽りということではないわけなんですね。1たす1は2なんですよ。と同じように神が真実であるということが、神を信じないと、御子を信じないと言ったところで神はの真実が変わるわけではなく、もっと、突っ込んで言うと変わることはあるんです。自分の定めが変わるつまり御子を信じる者は、救われて、信じない者は罪に定められると書いてありますからね。このマタイの、マルコが、マルコの最後に、信じてバプテスマを受ける者は救われて、信じない者は、罪に定められると書いてますですね。ですから、自分の方は変わるんだけど、信じないことによって神を信じないから神がなくなるわけでも、御子についての証言がなくなるわけではないわけなんです。でこのことをバプテスマのヨハネが、ヨハネの3章の31節でこう言ってます。 上から来られる方はすべてのものの上におられる。地から出るものは地に属し、地のことを話す。天から来られる方はすべてのものの上におられる。この方は見たこと、聞いたことを明かしされるが、誰もその証を受け入れない。ですね。だから、信じない人の話ですよ。で、その証を受け入れた者は、神が真実であると認める印を押したのであると。だから神は、確かにあなたは信じた、本当ですと。本当の方ですと。いう、この認め印を自分の方でバシッと押すっていうことですよね。うん。でそうやって、私たちは、アーメンって、これ、アーメンって言葉いいですよね。誠に誠にあなた方に言いますっていう言葉多いじゃないですか、ヨハネに。あれ、アーメン、アーメンって言ってるんですよ。そのままギリシャ語にすると。だから、限界訳っていうなんか、出てないよ翻訳があるんですよ。出てくれたらなと願ってるんですけども。それがあるんだけど、そこでの翻訳は、誠に誠にって訳さないで、アーメン、アーメンってこう言ってるんですよね。で、このアーメンであるということを私たちはこう認めていく。ということで、これが神が望まれていることで、ヘブルの6章の17節にこう書いてあります。そこで神は約束の相続者たちにご自分の計画が変わらないことはさらにはっきり示そうと思い、誓いを持って保証されました。それは前に置かれている希望を捉えようとして逃れてきた私たちが、約束の誓いという変わらない二つのものによって、だ約束っていうのと誓いという変わらない二つのものによって、力強い励ましを受けるためです。その二つについて神が偽ることはありえませんと。神が語られていることは決してありえ、その偽ることはありえないって言ってね、この誓いっていうのと約束っていうこの二つのもの、これに私たちは希望によって捉えられているんだよっていうことをこう言って、私たちはこのアーメンというこの真実ですっていうことをいつもこう見てって、そしてその中でやってくる。だから御霊のね、この示しがあって、さらに真理が確認されていくときにですね、アーメンってこういうわけですよね。なかなか日本のね、教会の兄弟姉妹は静かでね、どっちなのかなってわからないんですね、説教者としては。だけども私が宣教地にいたときにはですね、牧師さんがアーメンですかって言ってですね、こう消しかけるんですよ。でも喜んでアーメンってみんな言うんだけど、そう言わなくてもですね、牧師がちょっと止まんなきゃいけないぐらいアーメンってこう言ってくるわけですよ。ちょっとアメリカだとね、田舎の教会行くと、プリーチットブラザーってね、もっと説教して兄弟よという言葉で直接だね。それはもうアーメンって言ってるのと同じような言い方なんですけど、その通りだっていう感じですよね。でこうやって私たちは認めの印を押していくんですね。神が真実である方はね、そのことによって御子が私たちのうちにおられる、このことを確かめていくということで、で次回は永遠の命が御子の中にあるんだよっていうことを見ていきます。そしてこの第一のヨハネの何ていうかな、クライマックス的な話になります。でその後は何ていうか、後書きみたいな感じね、こう手紙の後書きみたいな感じになりますね。だから13節がクライマックスみたいな感じになりますよね。うん。ということで、またなんかね、結構革新的な話は最後の最後にするんですけどね。するんですが、ここでまとめ上げてるみたいな感じがあります。だから、予告編なんですけども、最初にね、命の言葉について私は証しをしますっていうところが始まったじゃないですか。そして、最後に、13節で永遠の命を持っていることをあなた方に分からせたいよ、この命を持っているんだよあなた方はって、御子を信じてるからって言うんで、でまたねこう補強するけどね、最後にね、この方こそ誠の神、永遠の命ですってね、20節、言ってますね。ということで楽しみにしていてください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今日も本当に深いというか、何て言うんでしょうか、主よ、もう本当にその通りだとしか言えないあなたのお働きを読むことができて感謝いたします。主よ、どうぞあなたが続けて、私たちに御霊の働きを力強く行ってくださいますようによろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン、はい。